今日の聖書の箇所は幼子という、まあ、ことが一つのテーマですけども、小さい子供、無邪気で可愛いと受け入れる方々も多いと思いますけども、そうは言ってもいつでもというわけにはいかないと思います。大切な会議中であるとか、まあ、今かえって大切な会議中ではあるけども、ここまで長く会議する必要があるか、あるいはこういう話は本当に必要なのかというとき、今リモートで会社で会議してるんじゃないんですね。自宅で会議してる人が多い。その時に、まあ、そうと分からずに子供が入ってくる。お父さん、ああもう子供が来てるんで、で会議を打ち切るっていう、なんかそういうこともありえるらしいんですけども、ついうっかりその子供が、お父さんこの画面に映ってるこのおじちゃんみたいに社長を指さすとまずいみたいな、やっぱり子供入ってきたらダメだ。あるいはね、危険な場所なんかでやっぱり小さい子供はダメです。遊園地なんかでも小さい子供はダメ、身長何センチでないと、結構子供はダメだということはこの世の中で多い。子供は不完全な存在だから多くの人が思っていることでしょう。私も子供の頃は、まあ、自分が不完全な存在だと思っていたので、それで早く大人になっていろんなことができるようになりたいそう思っていたんですが、大人になってみると体力気力って子供の時の方があったので、いや子供の時の方がもっといろんなことができた、まあ、結局人間っていつまでたっても不完全に弱い存在なんだなと、まあ、今になってようやく少し分かってきているようなものです。それでもなおやっぱり子供は弱くて小さくてと、どこかで子供を見下すという思いはあるんだなと思わされます。その子供をイエス様は受け入れてくださる。子供、幼子こそ、その幼子ダメと言った弟子たちに対して憤られるという出来事です。ところでこの幼子を身元に連れてきたと、この幼子何歳ぐらいなんだろう、ちっちゃい赤ちゃんとか幼稚園も行ってないようなそういう子供たちがわらわらわらわら来たら、ちょっと待ってって、なるかもしれません。幼子と日本語で聞くとそんなイメージなんですけども、実ははっきりしないんです。幼子という言葉には実は少年という意味もあって、小学生ぐらいの子供であってもこの言葉を使うことがあるんです。そこまで幅が広いと本当に何歳ぐらいだろうと考えてしまうんですけども、しかもこの連れてきたのが人々なんですね。男性か女性かさえわからない。つまり父親なのか母親なのか、おじいちゃんかおばあちゃんか、あるいは家族ではない近所の人なのかさえわからない。なぜこうなのか、なぜ親たちがではなくて人々がなのか、そしてちっちゃい子供とかでも少年でもなくて、もうとにかく子供となっているのか、まあ、いろんな人がいろいろと考えています。まあ、その幼子って幅が広いから多分いろんな、まあ、赤ちゃんもいればちっちゃい大きな結構大きい子供もいていろんな子がいたんだろう、昔は子だくさんだからと考える人もあるんですが、私はこう思ったんです。人々、まあ、親かどうかさえわからないということはもうものすごい門前払いしたんじゃないかと、弟子たちはとにかく子供だという、ただそれだけで、今イエス様忙しい時だから、あるいは、まあ、イエス様は疲れておられるんだから、ダメだダメだ、あなたたちぐらい大きい年齢だったら OK だよとか、もうそんなのもなし、だからとにかく子供だダメだ、何歳ぐらいかなんて確認もしてない。連れてきた人たちがどんな人たちかも全く確認してない。もう即座にダメ、 もう一つ、この時イエス様がどんな状態だったかも全く記されてないんですね。普通ならば、さてイエスと弟子たちがとありそうなものなのですが、前の話とつながっているのかどうかさえわからない。とにかく突然幼子が登場する。まあそれなりに理由はあったんだろうと思います。深い事情があったのかなと思うんですけども、ともかくダメだと言った弟子たちに対して、それを見て即イエス様が憤られた。ということは、理由が書いてない、どんなことをしているか書いてないというのもまたそれは大切なことだと思うんです。たとえどんな理由があっても、幼子らを私のところに来るままにしなさいというのがイエス様の一番言いたい時だったのではないか。それも何歳とかそういうことでもない、どんな幼子であっても、また誰が連れてきたからといっても、そして私がたとえ忙しい、疲れている、どんな理由があっても来るものを拒んではならない。拒む理由は何一つない。もしここでイエス様がこういうことをしておられるとき、弟子たちが拒んで、そしてイエス様がそれを憤られたということになると、後々で読むの私たちは、ああこういうときだからダメだっていうのはいけないんだと、やっぱ部分的に考えてしまうだろう。この出来事はマルコだけではないです。マタイもルカも記していますが、この点は全く3人とも一緒なんです。やっぱり連れてきたのは人々としか書かれていない。連れてこられたのは幼子、どんな子かはっきりしない。イエス様が何をしておられたか書かれていない。みんな一致してイエス様はとにかく拒むということに対して憤られた。どんな条件があろうと。私たちにとってとても大きな慰めです。どんな時でもイエス様は拒まれない。どんな時でもイエス様にお祈りすることができる。どんな時でもイエス様の御言葉を聞くことができる。夜でも朝でも、大変な時でも何もない時でも、イエス様は私たちの祈りを喜んで聞いてくださる。私たちに喜んで語ってくださる。たとえそれが私たちの仕事の合間、食事の準備のその時であっても、運転中であっても、いつでも、また大変なことをしてかした、また教会に来始めて本当に間がない、ちっちゃなちっちゃな子供もうこんな年齢になってしまいました、自分で歩くことができずにあとこうに伏しているような、そのどんな方でも祈る時にイエス様は決して拒まれない。ところが私たちはこの弟子たちのようにふさわしい、ふさわしくない、会議中だから子供はふさわしくない、忙しい時だから、そんな心を持ってて、それを自分にも当てはめてしまって、いやーこんな仕事の片手まで祈るなんて、こんな中途半端な気持ちで聖書に向かっても、私たちもまだ自分自身を拒んでしまう。こうではいけない、ああでなければいけない。しかしどんな状態だったらではふさわしい人になれるんだろう。イエス様の前に堂々と出ることができるだろう。さらには私たちはどんな人が天国にふさわしいのかとなった時に、自分自身はどうだろう。皆さんもできれば顔を合わせたくないという人があるかもしれません。私自身も本当に悔い改めなければならない といろいろ思いますが、やっぱりテレビでいろんな事件があったら、こんな人がいるんだ、こんなことになるんだと思うんです。しかしイエス様はそういう人こそ変えられて救われることを願われるふっと思うんです。あの人が天国にいたら私は喜べるんだろうか、驚くんだろうか。例えば怒りっぽい人がいる、無口で何を考えているのかわからない人がいる、自分勝手な振る舞いをする人がいる。確かにそういう人が身近にいる、教会にやってくる、受け入れがたいと思う。でもその人がじゃあ天国にいたら、